杉並区景観計画を策定しました。区は21年4月1日に景観法に基づく景観行政団体となり、区独自の景観計画を策定することができるようになりました。そこで緑豊かな美しい住宅都市杉並の継承と創出を目標に、良好で高水準の住宅都市としての景観を守り、さらに成熟した杉並らしい景観を発展するよう、杉並区景観計画を策定しました。区民や事業者の皆さんが良好な景観づくりに対する意識をさらに高め、自主的に取り組むなど、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせは、まちづくり推進課へ。これまでの経過、杉並区景観計画は、杉並の魅力ある景観づくりのあり方、19年3月、杉並区景観づくり懇談会提言を踏まえ、杉並区の景観の将来像や基本理念、景観法を活用した景観づくりなどを具体的に示すものとして検討してきました。この間、広報杉並、21年10月1日号などで計画案を公表し、杉並区自治基本条例に基づく区民等の意見提出手続きにより、広く皆さんからのご意見を伺い、それらを踏まえて必要な修正を行い、この度、杉並区景観計画を策定しました。計画の主な内容。景観法と区景観条例に基づくもので、良好な景観形成を促進する計画です。杉並区の景観づくりとして基本理念、緑豊かな街並みの継承、潤いと憩いの水辺空間の創出、個性豊かな街並みづくりの推進、賑わいや文化の伝承、区の景観特性と課題、景観法を生かした景観づくりや、区独自の取り組みによる景観施策の展開などを計画化しました。届出が必要になります。建築物を建てるときなどの基準と手続きを定めました。特に色彩については、景観色彩ガイドラインを作成し、考え方などの解説をしています。景観形成重点地区、中杉通り沿道周辺地区、大田黒公園周辺地区、善福寺公園周辺地区では、すべての建築物の建築が、その他の地域では高さ10メートル以上、延べ面積1000平方メートル以上の新築、改築、外壁の色の塗り替え、同色塗り替えも同様、などが届出の対象になります。事前協議などが必要になります。延べ面積3000平方メートル以上の建築物の建築をする場合に、事前協議を行います。大規模建築物、景観形成指針を定め、それをもとに景観に配慮した建築物などへ誘導していきます。また、公共施設景観形成指針を定め、区立の公共施設の整備を進めます。屋外広告物は、表示、提出に関する配慮基準を定め、事前相談の仕組みを導入します。杉並区景観計画等の運用について、届出対象行為、届出新築、増築、改築、もしくは移転、または外観を変更することとなる修繕、もしくは模様替え、または色彩の変更、いずれも平成22年4月1日、景観計画告示、事前相談開始、5月6日、事前協議開始、6月1日、届出受付開始、届出新築、増築、改築、もしくは移転は7月に建築確認申請等、建築確認等をする30日以上前に届出が必要となります。そしていずれも9月1日着手予定となります。経過措置として、5月31日までの届出で8月31日までに着手するものは東京都景観計画。6月1日以降の届出であって、9月1日以降に着手するものは杉並区景観計画。6月1日以降の届出であって、8月31日までに着手するものは 東京都景観計画です。今後の進め方。届け出は9月1日から行為の着手予定のものを6月1日から受け付けます。事前相談については随時受け付けますのでお問い合わせください。景観計画、景観色彩ガイドライン、大規模建築物、公共施設景観形成指針の全文とご意見の概要、区の考え方は区ホームページでご覧になれます。ホームページは http://www.city.sugi-nami.tokyo.jp/ です。ご意見の概要と区の考え方は、まちづくり推進課、区役所西棟3階、区政資料室西棟2階、区民事務所分室、駅前事務所図書館でもご覧になれます。いただいた主なご意見と区の考え方。意見提出期間、10月1日から25日。意見提出件数、35件、48項目。区民からの意見、概要。景観計画がそのまま実行されれば良いと思いますが、計画に書かれている通りに行われるかどうか不安です。住民の意見を取り入れて、施策を行ってほしいと思います。意見に対する区の考え方。景観計画を適切に運用するために、区民や事業者への周知を図り、景観への理解を深めていくため、普及啓発に努めます。また、景観計画を変更する際には、区民等の意見提出手続きなどを行い、区民等の意見を反映するよう努めます。意見。川跡である旧井草川緑道は、いわば流れの記憶です。次世代への環境づくり、景観づくりの指針は、水の有無の二分法の境界線上に潜むのではないでしょうか。旧井草川緑道を景観計画の重点地区に追加指定してください。区の考え方。景観計画では、三河川と多摩川上水を、水と緑の景観形成重点地区として定め、井草川遊歩道については、地域の景観資源として位置づけていますが、井草川遊歩道、杉並歩行者道第1号線を景観重要公共施設として位置づけることにします。意見、旧井草川、小芝ロードは重点地区になりますか？区の考え方、水と緑の重点地区は水の見える水辺が対象です。旧井草川、井草川遊歩道や小芝ロード、科学と自然の散歩道は、地域の景観特性を創出する要素としていましたが、この井草川遊歩道、杉並歩行者道第1号線を景観重要公共施設に位置づけることとします。意見、善福寺池などの岸辺の形状を多自然型に改修することを計画目標に加えるべきだと考えます。一帯の緑の質を高め、その味わいを深くします。景観づくりは自然そのものに学ぶべきです。区の考え方。景観計画の中で、善福寺公園周辺地区は、モデル的に景観づくりを進めるモデル地区としています。今後は、周辺住民や管理者である都と協議しながら景観づくりを進める予定です。意見。景観づくりへの区民からの新しい動きが生まれた際に、審査、評価、支援へとスムーズにつながる仕組みをこの景観計画自体のうちに用意してください。区の考え方。景観計画のまちづくり施策等との連携の中で、まちづくり条例に規定するまちづくりを進めるための仕組みとして、まちづくり協議会、地域の約束ごとや取り決めを示すまちづくりルールなどの登録制度等について示し、景観法に基づく景観協定や建築基準法に基づく建築協定につながるものとして示しています。意見、景観計画で重視すべきは緑化です。特に橋木が重要です。電柱に変えて樹木、 強木を植えることを提案します。景観を害する原因の一番は電柱なので、できるところから電柱をなくして樹木を植えることを望みます。意見。電線を地中化するだけで我が国の景観は大幅に改善されるに違いありません。電柱地中化こそ景観づくり100年の計において最優先されるべき課題であると考えます。意見。商店街の電柱をなくす方法はないか。狭い歩道に電柱が立っていて景観も悪いが人や乳母車も通れません。意見。電柱が見にくい。地中化するべきです。これら4つの意見に対する区の考え方。現在もできるところから電柱の地中化を実施しています。今後も引き続きできるところから電柱の地中化を推進する予定です。なお、公共施設景観形成指針の中でも道路整備に際しての景観配慮事項として示すとともに、景観計画の中でも公共空間における魅力ある空間づくりの項目として示しています。